クリアジスペースチャンネル。
はい、ということで今週から始まりましたクリアジスペースチャンネル、略してクリスペ。
はい、
この番組はですね、宇宙を舞台にした、テレビドラマとかですね、アニメとかを紹介しながら、まあその中で人生観とかですね、あるいはもう平和論まで語ってしまおうかと、いうような番組なので、
もう世界のすべてはSF にあるみたいなね。
ですね。
うん。
うん。まあ、ですんで、普通のそのオタクを相手にしたような番組とはちょっと違う。
そうね。うん、ちょっとなんかこう、社会的な、そう。オタク番組っていうか。
まあ、ある意味説教的な番組になるかもしれないですけどもね。
だから、ある意味、宗教みたいな番組です。
うん。宗教論にもちょっとね、
入っていくかなという感じですね。うん。
で、まあ、お届けするのは私だと、
DJ でございます。
はい。ということで、我々のね、世界観というのはこんなところにあるのかっていうのをね、露呈するような番組にも、なるかもしれないですけどもね。で、主に取り扱っていくのはですね、私の方がスタートレックと、で、BJ の方が。
あのね、ガンダムにしようかなと思ったんですけど、今最新作の、ちょっと広角機動隊触ってみようかなと思って。
ああ、なるほど。広角機動隊は宇宙だったっけな。
いや、でも SF ですよね。
まあ、
2030年の地球っていうか日本が舞台なんで、これ非常にテーマがいいんで、触っていきたいなと思ってます。
そうですね、広角機動隊というとね、マトリックスのベースにも。
そうですね。まあ、あとはガンダムとかですね。まあその辺も触りつつという感じでいこうかなと思いますね。
はい。で、今週はですね、第1回目で、私のスタートレックの方の話で、この番組作っていこうかと思うんですけれども、まあスタートレック、ざっとちょっと紹介するとですね、まあ全部で5シリーズ、5つのシリーズあるんですね。で、一番古いのは、スタートレック、宇宙大戦争っていう放題でもあったんですけども、まあこちらが多分一番有名なんでしょう。
そうですね。
カーク船長とスポック。というと、
カーク船長よりスポックが有名だよね。
そうですね。
日本では、ね、なんでおなじみが深いかっていうと、あれですよね、ドクタースランプによく似たキャラがいたっていうことで、
スコップくんですね。
スコップくんですね。うん、これでご存知、耳の尖った。
耳が尖ったということでね。はい、で、なんでこれだけあれかなと思ってですね、テレビの放送っていうのは実際はあんまり見た記憶とかないんですよね。で、映画の方ですよね。あれは結構金曜ロードショーとか、あの辺で扱われてたんで、あの辺の印象でみんなあるのかなっていう気がするんでね。ですね、メインでそのリアルタイムで見られてるって方はほとんど
いないと思いますね。
思いますけどもね。まあそういう点では、まあメジャーなスタートレックといえばこの2つ。2人というかこの2人というかね、カーク2と、スポックというのがあるんですけども、この次のシリーズでですね、ザ・ネクスト・ジェネレーションっていうのがあるんですけども、こちらは結構この最近の方でヒットした、で、スタートレックの2作目っていうかね、続編ということで、大変、アメリカの方では、これからスタートレックにハマったっていう人も結構いる
んですけども、スタートレックで思い浮かぶ曲っていうのは、実はそのネクストジェネレーションの曲なんだよね。
そうですね。
オリジナルは全然違う曲なんですよね。私も見直してびっくりしました。
そうですね。
これ曲同じなのかと思ってたけど、違うんですよね。
そうですね。で、まあ、有名なフレーズとしてはね、宇宙、それは最後のフロンティアってね、言葉で始まる、曲ですよね。
そうですね。
結構、テレビの挿入のところのね、音楽とかでも使われたりするんでね、細かいところで使われるってことで、なかなかいい曲なんで、耳に残る感じですね。まあ、こちらの方が、ジャン・リュック・ピカードっていう、ハゲ頭のおっさんが。
X マンの。
X マンで、車椅子になってる。
そうね。親父。
あれが艦長で、行くということで、まあ、こちら宇宙探査がメインの、シリーズですね。で、この次に来るのがですね、ディープスペースナインっていうのがあるんですけども。
DS9 ですね。
で、これまでのスタートレックっていうのは、主に宇宙船に乗って宇宙の中を駆け巡るっていうシリーズだったんですけども、ディープスペースナインになって、このディープスペースナインっていうのが宇宙ステーションなんですよね。で、宇宙ステーションの中で繰り広げられるドラマということで。
そうですね。
だからよその星があんまり出てこないっていう変わったシチュエーションの、
これなんでこうなったかっていうと、要はネクストジェネレーションと放送がこのちょっと被ったりするので、制作費削減のためにステーションの中でやったら、ロケが簡単で済むじゃんみたいなところから始まったっていう話もありますよね。
そうですね、まあそのネクストジェネレーションの後半とこの前半、ディープスペース9の前半がね、時期的に重ねてた。
そうですね。
で、さらには、オリジナルの方の映画版、あれも時期的に重なってた時期もあるということで、同じ時期に同じスタッフで3シリーズ、並行してたっていう時代があるらしいんですけどね。なかなか、忙しいシーズンが、一番は、 その制作側としてはピークのシーズンだったのかな、うん、この時期っていうのが、
うん、っていう気がしますね、
うん、そういう感じですかね、うん、でこの次に出てきたのがですね、うん、ボイジャーっていうのがあるんですけども、うん、これはですね、今までがエンタープライズっていうのがメインだったんですけども、うん、はい、こちらボイジャーっていう船の名前に変わってですね、うん、今度はキャサリン・チェンウェインというまあおばちゃんですね、うん、おばちゃんが初めて、登場したという感じの、
シリーズですね。
ですね、
まあ、あれですよね。まあ、その、主人公の流れがとてもアメリカ的だなと思うのが、
うん、
まずは、生粋のアメリカ人、うん、その次がフランス系アメリカ人、
うん、
そして黒人、そして女性っていうね、
うんうん、
次のシーズンで、一番最新作はさ、
うん、
また白人じゃん。
白人ですね。
俺、黄色人種がやると思ったんだけどね。人種の配分考えると。中国系の人とかそれこそやってくれればよかったのになって、ちょっと今残念なんですけど。
そうですね。うん、まあ、その次のシリーズっていうのがエンタープライズっていうものですけども、
うんうんうん、
こちらがですね、まあ、エピソード0っていう感じかな。まあ、最近流行ってましたよね。うん、スターウォーズにしても。
うん、
まあ、この今までのストーリーの初期の頃の話ということで、うんうん、まあ、その、地球、まあ、地球人がですよね、うん、ワープ工法を、開発して、
うん、
まあ、宇宙の民の一員になったと、
うん、
それから宇宙連邦を作る。
そうですね。
で、まあ、科学戦場の最初の、オリジナルのシーズンですね、
うんうん、
こちらにつながるまでの間という感じの、うん、ストーリーですね。
広げてますね。
うん。で、まあ、先ほど人種っていう話があったんですけども、うん、このスタートレック、結構この人種っていうのがいろんなところで出てきてまして、ね、
うんうん、
まあ、当時、初期の一番最初のスタートレックですよね、うんうん、この頃っていうのが1966年から69年ということで、うんうんうん、まあ、時代、アメリカのね、時代に詳しい DJ とかだと分かるでしょうけど、まだ黒人差別とかのね、
うん、
色濃く残ってる時代なんですけども、
ね、うん、
まあ、この時代にあってこのスタートレックの中の、クルーの一人でですね、うん、ウルーラという、
うん、
女性通信士がいるんですけども、うんうん、こちらがもう白人の人と対等に働いてる、
うん、しかも女性なのに、
うん、
男性と一緒に、
うん、
黒人の女性が働いてるっていうのがすごく意味があって、
うん、
後にだからそれを幼い頃に見たウィーピー・ゴールドバーグがですね、
うん、
ネクストジェネレーションにそれに影響を受けて恩返ししたいからぜひ出演させてくれということ で、
ね、うん、
シーズンの途中から合流してくるんですね。
そうですね、まあ、うん、こういうテレビシリーズにね、ああいうアカデミー女優が出るっていうのはすごく稀な話ですね。
アメリカって映画女優とテレビ俳優ってのは結構はっきり分かれるからね、
うん、
映画出る人はテレビ出ないし、
うん、
まあ、テレビからのし上がっていく人はいるけど、
うん、
それはっきり分かれる中で、
うん、
ウィビューゴールドバッグがぜひ私を出せと、
うん、
いうので1年間ぐらいなんか説得して出たらしいね。
そうですね、うん、いろんなつてを伝えながらね、
うんうん、ですね、いい役で出てますよね、
うんうん、このガイなんていう役で出るんですけど、うん、これがなかなかいい役なんでね、うんうん、でまあ、そういう話がありますストーリーがありまして GO シリーズ、
うん、
今まで出ていますと、
うん、
でこの中でですね、この番組的にはですね、第2シリーズというかね、ザ・ネクスト・ネ・ジェネレーション、
ジェネレーション、
スター・トレックの時代、
うんうん、
こちらの方をですね、うん、まあ、しばらくの間追いかけていこうかなと思いますね、
うん、
まあ、こちらの方、まあ、DVD も去年、あ、今年か、全部出終わりましたんで、うん、
はいはいはい、
まあ、集めようと思えば全て見れると、
うん、気の利いたレンタルビデオなんか置いてるよね。
置いてますね、
うん、
スター・トレック88とかいうタイトルで置いてたりもします、
ね、しますよね、
うんうん、でそれをね、まあ、見られるまあきっかけにもなってくれれば嬉しいかなと、
うん、かなという気がしますね、うん、まあ、ケーブルのテレビの方ではもうずっと年中年中やってますんで、
そうですね、うん、今3シリーズぐらい並行してやって
るかな、並行してやってますね、
うん、ネクストジェネレーションは今ちょっと終わってますんで、うん、エンタープライズとディープスペースナイン、それとボイジャー、
ボイジャー、
うん、これと、あ、オリジナルも言ってるか、
うん、ありますね、
4シリーズか、
うん、
ああ結構言ってますんでね、
はい、
そちらの方で見られてもいいんじゃないかなと思いますね、
うん、
ということで、TNG なんですけれども、この中でですね、まあ、どっちかというとですね、そのストーリーの内容というか、それが何を意味してるかっていう感じのことをですね、メインに、話を進めていこうかなとは思うんですけども、
うん、
まあそうは言ってもちょっと話、どういう話があったかっていうあらすじぐらいは最初に言っておこうかなと思うんですと、
う
ん、まあ、こちらの方の第1話、
うん、
未知への飛躍というのがあるんですけども、うん、これがまあパイロット版というか2時間あったんですけれどもね、うん、この中で描かれている話というのがですね、まず登場してくるのは一応言っとくかな、Q っていうのが出てくるんですけども、
うんうん、
まあ、BJ 大嫌いっていう Q の
話、うん、大嫌いなキャラですね、私、うん、
これがまあ全知全能っていう感じでね、うん、こいつが出たら何でもできるじゃんっていうような話なんですけどもね、まあこれ意外といろいろこの後にでも出てくるんですけども、うん、まあ今回の場合は初登場で初遭遇する、
うん、
初のコナン先生で出るんですけども、うん、まあそこで、クルーがまあちょっと裁判にかけられるっていうかね、
うんうん、
人間は、暴力的なのかどうかっていうことで裁判にかけられるんですけども、うんうんうん、まあそれの、執行の内容と執行性がね、うん、試されるということで、今、受けてる任務、
うん
うん、それを遂行するうちに、
うん、
評価してくれということで、ピカード艦長が、裁判の内容をね、それで判断してくれということで、話が進んでいくんですけども、
う
ん
ね、
この任務というのがですね、うん、パワーポイントっていう、こっちがあるんですけども、うん、こちらの方で、新しい宇宙機器を開発するという話がありまして、
うん
でそれのどういう仕組みで、
うん
開発されてるのかとか、
うん、
それを、まあ、惑星連邦とどういう風な協定でやるのかっていうのを調整しに、このエンタープライズが、うん諸女飛行に行くんですけれどもね、うんでここで見る光景っていうのがですね、うんまあ、どういう風になったのかわかんないんだけど、まあ、現地の説明だと地下熱が豊富にあってそれを物質に変えれるんだとか言うんだけども、うんまあ、一つのエピソードとしてまあ、果物があると、
うん。
果物があるんだけど、うん、あ取ろうと思ったけど、リンゴがないなと思う、
うん。
で、残念だなと思って、次にパッと見ると、リンゴが出てると。これはどういうことだろうかということでね、
うん、
ものすごく不思議な作りをしてるんですけどもね。うんうんうん、で、まあ、そういうので、ものすごく優秀な基地が作られているという話なんですよね。うんうんうん、ただですね、ここになんかうさんくさい何かありそうだなっていうことがあったんですけども、うんまあ、いろいろ調査するうちに、まあ、よくわかんないんだけど、そのうちですね、なんか、めちゃめちゃ巨大な宇宙船が、やってくると。
うん、
で、その宇宙船がですね、その基地をいきなり攻撃し始めると。
うんうん、
で、普通、そういう状況だと、まあ、その民間人をですね、基地の人たちを守るために、
うん、
その宇宙船とかを、まあ、攻撃して防御しようと思うわけですよね、
うん、
普通の通りだと、
うんうん、
ただこのスタートレックの中ではなんで攻撃してるんだろう、
うん、
その理由を考えながら、まあ、考えつつも防衛もしながら進めていくと、
うんうん
うん、だからまあそこら辺でね、話の内容として、どう展開するか、
うんうん、
単純に攻撃して終わりってことだ、
うんうん、
でこの中に出てくる登場人物でベタゾイドって、
テレパシー持ってるよね、
うん、ソロイっていうのがあるんですけども、ね、まあ、それがまあなんかどこかわかんないけど巨大な知性を感じる、
うんうんうんうん、
ですごい痛みを感じると、
うん、
あの基地の方で、
うんうん、
でその宇宙に出るとなんかすごい憎しみを感じる、怒りを感じると、
うんうんうん、
そして攻撃してると、
うん、
なんでだろうっていうことですよね、
うん
うん
うん、
でそれが、まあ結局オチとしてはですね、
うん、
その基地を作ってたのは、うん、実は宇宙の巨大な生物だと、
うんうんうん、
でそれが捕らえられてその星の人たちに、うん命令されてこういうものを作れああいうものを作れその代わりにこんだけエネルギーをあげるよとそれが微々たるものですよね、
うんうんうん、
をあげてたとで宇宙に来たもう一個の船っていうのが、
うん、
実はそれのまあ仲間というか恋人だったと、
うんうん、
で攻撃してたようなんだけど実はそこにエネルギーを与えてた、
うんうんうん、
それで助けようと
攻撃してるように見て、うん、見えてね、
うん、でエネルギーを与えてなんとか助けようとしてた、
うんうん、
だから下では痛みを感じるし上では怒りを感じると、
うん
うん、で、それでそれに気づいた、スタートレックのクルーたちですよね、
うんうん、
がエネルギーをさらに補助して、
うん、
まあその地下に囚われてた生物を助けるというお話なんですけどもね。
うん。
うん、だから、
覚えてねえな。
覚えてないですか？覚えてないですか？
全然覚えてなかった。
ああ。
もう Q が出てるっていうことしか覚えてない。
うん。だから Q が出てるのはそんなに大したことないんだけど、だからそこでですね、当然まあ裁判ということであれば、うん、そこで攻撃した時点で有罪ってことですよね。
うん、なるほどね、
うん。うん、
そうだよね。
うん。だからそこで単純に攻撃せずに、
うん、
平和的にっていうかね。
うそうだね。スタートレックの中で共通する、なんていうか、世界観っていうのが、
うん、
なんていうか、その文化に干渉しないとか、
うん、
なんだろうね、一概にその、 敵味方を分けないみたいな、その、うん、なんていうの、世界観っていうのがあって、
うん、
きっとまあ、それが現代社会への警告みたいなとこなんだろうなっていう、世界観っていうのが根強くあるからね。
目の前で攻撃されてたら、それに対して反撃するっていうのはすごく単純なことなんですね。ただそこに意味するものは何があるか、っていうのをきちんと考えた上で行動を取らないと、取り返しのつかないことになるっていうこと。
そうだよね。だからそこに、あの、スタートレックの制作側のジレンマも感じるんだよね。なんていうの、言っても現代の人間が考えられるってことは、安直に攻撃するっていうことなんだけど、あの、物語自体はその進化した人類の話なんで、今の人間たちがどうにかこうにかその筋に合うようにっていう、すごい苦労する、そのファーストシーズンはすごいその傾向って感じるなっていうか、するんだよね。
そうね、その、まあ、暗中模索状態っていう、ね、
そうそうそうそう。
あるんだけど、ただ、その、言わんとするコンセプト、まあ、このスタートレックのシリーズ、特にこの新スタートレックのシリーズですかね、それで言わんとしてる根幹っていうのはもう第1話の中ではっきりしてるのかな。
そうだね。だからまあ、ネタ落ち言っちゃうと、第1話の結論がある程度最終回に出ちゃうっていうね。
ああ、まあ。
その延長で繋がってるっていう大きな流れもあるんだよね。
だからもう、普通のそのテレビドラマだと、派手な戦闘シーンとか、そういうのメインに行くんだけど、
宇宙物はね、
このスタートレックの中ではね、そういう、
文化論というのがかなり強いので、
うん、
その、まあ、アメリカ自体を風刺してるんだろうなっていうストーリーもかなりありますからね。
ありますね。まあ、その設定自体がね、まあ、昔のやつだと、まあ、宇宙を舞台にした西部劇だっても言われます
し、ね、そうだね。
そういう、まあ、時代背景とかね、その時のいろんな事柄を反映されたっていう内容がね、
そうですね。
いろいろ出てくるんでね。
SF にとって設定っていうのはある程度命だからね、その世界観の中で物が動いて、その想像の部分が動くんで、それが無限大に広がっちゃうとちょっときつくなるんだよね。でそういう意味ではスタートレックっていうのはすごく作られたきちんとした設定のある SF なんで、あの非常に質が高いというか、あの乱発されてないなっていう感じがね、
そうですね、
する作品ですね。
それだけの質のものをね、毎週作ってるっていうのはね、すごいエネルギーだし、
そうですね、
脚本がやっぱり一番優れてるんだろうなとは
っていう気がしますね。なんと脚本にしてもいくつかこう体系付けできるんですけどね。
そうですね、いろいろとありますよね。
そうそうそう。
これまあいろいろとね、そのスタートレックの中いろんな、まあ1000人を超すクルーがあるっていうことと、いろんなデッキがあるっていうことでね、プロデッキとかもあるんですけども、ここら辺で展開されるね、
話とかね、
そこら辺の話もいろいろあるんですよ、ね。
まあ、ホロデッキ自体も、ね、あの、脚本家のネタがなくなったんで作っちゃえっていうことで出たっていう話もあるけどね。
まあ、その代わり何でもありっていうのも、
ね。そう、何でもありっていうのもあるけどね。
だから、宇宙っていうのと、その、仮想世界っていうのかな、そういうことを舞台にしてね。
そうですね。
その中でいろいろ伝えたいものがある。そういう感じの番組なんで、そういう伝えたいもののエッセンスをですね、できるだけこちらの受け手側がね、引き出してお伝えできたらいいかなと思う感じですね。という感じで、まあ、今後ですね、続けていこうかと思うんですけどもね。
そうですね。
ま
あ、来週は、まあ、スタートレック今週やったので、来週は、あの、広角機動でやりましょうか。
広角隊、いきますか。
あの、これ、あの、スカイパーフェクト TV の方で有料放送のペーパービューでやってて、今、DVD で、スタンドアローンコンプレックスだっけな、そういうタイトルで、DVD もリリース続行されてます。これも、あの、さっきのスタートレックと同じように、設定がすごくしっかりして、とってもなんか複雑回帰の設定なんで、まあ、この辺の世界観の確認とですね、まあ、今後どう繋がっていくのか、というようなことはですね、来週やってみたいなと思ってますので、まあ、そっちもぜひお楽しみって感じですか。はい。
そうですね。そういう感じで、お届けしていこうと思います。クリラジスペースチャンネルです。お届けしたのは私だと、
BJ でございます。
また来週。